会長、季節の変わり目は体調を崩しやすいですね。
まあな、これなんか喉の調子悪いのに師匠から大目玉を食らってほんまに終わり目にたたり目やで。
いや大変ですね。大きい目玉なんて食べるのに一苦労でしょ。
ってほんまに目食らうんやないねん。目食らうわ。
味噌の落語研究会。
味噌の落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーメニツルで毎月第3木曜日に行われる月例味噌の落語研究会と連動してお送りする月例味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂崎之助です。そして
局の極道なんとです。
大芸の原瀬京香です。
はい、もう OK でいきます。
はい、
はい、そういうわけでございまして、
何ですか、
雨も降る中、台風も来る中、
いや大変ですね。
カッパ横丁のジャンボカラオケ広場で、
いやどこやってますね、
撮っております、隣の部屋のカラオケが、ね、すごくうるさいっていうね、
よ
う
聞こえてますよね、ほんまに。
AKB の新曲歌ってはります
ね。早速歌いますからね。
早いね、はい、うん、みんな流行取りの早いですわ、
ほんまにね、もうついていけないですわ。
いやついていけないよね。でも、なんとさんだってもう iPhoneしたんだっけ去年。
iPhone じゃない、Android で
しょ。 Android でした。
つい去年の3月にしたばっかりですからね。
どう、もう慣れたスマホ。
まあまあなんとか慣れるのは慣れましたけど、未だにだからガラケー使ってたんですけど、うん、そのガラケーと一緒にだから使ってた、ガラケーメモ帳代わりに使ってまして、そのガラケーがもう今画面使うようになって、
まあ、
もう結局だから修理出そうかなと思って。
いやいやいや、なんでやねん。意味わからない。スマホ使う、スマホでメモにしたらよろしいやん。
ようやりませんもんだって。
なんでよ。
まだ便利ですもんだって。あ
の炊飯になったんちゃう、炊飯
コンピューターみたいなのが2台ありますからね。で1個メモ帳と投げしてカレンダーとかしてね、あれ。
あ、まあ確かにね、僕なんかもあれですからね、最近も新しいも買いましたからね。また
何ですか。
アップルウォッチを買ったんですよ。
アップルウォッチ、
はい、
聞いたことありますね。
聞いてます。聞いたことあります。マッキントッシュ作ってるね、アップルコンピューター社が、マックのアップルコンピューター社がね、 iPhone と連動して使える腕時計です。
いいじゃないですか。
そうなんですよ。またこれの話はね、ちょっとまた改めてたっぷりしたいと思いますけども、
はい、
はい、それよりも今日はですね、実はあの先日私ちょっとツイッターで、とあるツイートを見かけましてですね、それにちょっと思わずリプライを返して、その件についてちょっとこのポッドキャストで喋るというような公約をしてしまったというか、うん、させていただいたので、ちょっとその下りを今からやろうかなと思うんですけども。知ってますか、神戸繁盛亭もうすぐできるの。
あ、噂には聞いておりますね。
あれはね、まあ、大阪に繁盛亭ができて、で、まあ、もともとその2軒目を作りたいっていう桂文枝会長の意向があったんですよ、
ええ、
でも、まあ、大阪の天満天神繁盛亭は皆様からのご寄付で成り立ってるんですね。
あ、はい、寄付で、
寄付で、一切、話しかはお金出してません。
おう、
それは何でか、もし鶴瓶師匠が、ね、鶴瓶師匠お金持ってはるでしょ、
ええ、
ね、俺が1億出したるわってなったら鶴瓶師匠の建物になるわけですよ。
あ、はい、
そしたらみんながやっぱ鶴瓶師匠に、こっちもやっぱりその伺い立てなあかんし、鶴瓶師匠としてもやっぱりいろいろと邪魔くさいことになるわけですよ、自分が建てたということやったら、なんかそうやっていろんな、なんていうんですか、管理もせなあかんくなるじゃないですか、はい、だから結局誰かがお金出すとかそういうことはやめようと、ね、で、当時は、まあ、上方落語協会というのはただの親睦団体やったから、そんな、政府というか、あ、まあ、今はね公益社団法人ですけども、
はい、
お金をその集めるということに関しては、あ、まあ、素人集団やったから、とりあえず一遍寄付で集めようということで、文枝会長、まあ、当時三枝師匠が、あ、音頭を取って、で落語家みんなで宣伝していけるの、いろんな、あ、例えば、まあ、関西のマスコミ、それから企業さん、
はい、
で一般の方からも募集、
そういえばね、天井のところに超人が業さん
釣
りかかってますけど、あれ全部寄付した人の名前が書いて
あるんですよ、
ね、
す
ごいですね、
そうなんですよ。うちの兄弟子南州兄さんが実は寄付してるんですよ。
南州、
ね、あ、お兄さんは確か10万ぐらい、10万もなかったかな、寄付したよと言いますよ。
何種って君と同期、
私と同期ですけど、ちょっと記憶が違いの兄弟子が、
なんで10万も、
分かんないです。仕事の時でしょ、私の時。あとで考えてやめといたらよかったら後悔しません
ね。それでの話かならんかって、
うん、それが不思議ですよね、
でまあそれでまあ成り立ったんですね、うん、だから正直本当に あんだけお金集まることもわからんかったし、で大阪天満宮さんからうちの土地を提供しますっていうことで無償で土地を借りてると。
そうなんですね、
だから土地代は一切発生してないんです。で一応それを管理するために上方落語を支援する会という NPO 法人を立てて、そこがまあ管理してることになってるんですよ。誰かの持ち物かなんか、うん、ややこしいから、そのまあで、要は、まあ、そこの理事とかに商店街のなんか人とかにも入ってもらってて、でそういうような、まあ、みんなで作って成り立ってる繁盛亭があって、で東京に比べるとやっぱ一軒しかないじゃないですか。東京はね上野とか新宿とか池袋であるし、はい、やっぱ大阪もやっぱりその寄席をもっと作ったらいいんじゃないかって、みんなから神戸にも作ってほしいっていう意見があったと。
そう、
ね、まあ、ところがじゃあ今度建てるときどうすんねんって話じゃないですか。じゃあまた寄付でやんのかと、
うん、
でももうみんなから寄付を集めて落語の協会は繁盛亭が建ってると、神戸でいやまた同じことやりますって、また集めましょうって言ったときにどうやってお金集めるのかって話になって、はい、で例えば、まあ、じゃあ今度は土地代払って土地を借りましょうってなったら、大阪天満宮さんはうちとこ無償で提供してるのによそにお金払うんか、
まあね、
うちにも金くれやって、今度なったら今度大阪天満宮さんの土地代も払わなあかんくん、
ね、
で一応上方落語協会はすごく低予算低価格の落語会をいつもやってるわけですよ。繁盛亭もそうなんですけど、で、まあ、この度は消費税が値上がりしたときに値上げしなかったんですね、うん、繁盛亭を。前売りが2000円で当日2500円やったから
値上げしなかったっけ。
そう、1年間しなかったんです。しなかった分が税理士さんの話だとその分丸々赤字だったんです。
あ、
そう、それと上方落語協会会館っていう、まあ、事務所を新しく建てた分の固定資産税が増えたっていうのがありまして、で、まあ、そんなんでですね、まあ、右肩上がりでイケイケやったんがちょっとこれから慎重にやらなあかんなっていう時に、文史会長が、まあ、神戸で繁盛亭を建てたいと、
うん、
僕の最後の公約やっておっしゃったら、たまたまそれを何か新聞か雑誌が載ってたのを見た、
はい、
新海寺商店街の寿司屋の職人が、
はい、
うっとこ建ててくださいよって
。ああ、個人で言い出したんですか、それは。
そう、分子会長に手紙を書かれたんです、
うん、
で分子会長はじゃあ、そんなん言うやったらいっぺん見こうか言って行って、で向こうもほんまに来てくると思ってなかったんです、
はい、
で行ったら、あ、じゃあ分子会長見るとほんまに建てられるらしいでってなって、で商店街の人らとまた話し合って、じゃあ、ここの土地貸しますわみたいなことやってたんですよ。詳しくはその時の当時は詳しくは、まあ、あまりお話すことできないんですけども、まあ、単純に言うと条件面で折り合うような状況ではなかった、
うん、
仮賃はいるわ、だ要はなんていうんですか、うちここの場所使わしてあるから勝手に建ててやってやみたいな感じだったんですよ。
あ、
でそんなことやったから最初はこっちも浮き足立ってたけども、あ、それやったら大阪天満宮さんと同じ条件じゃないから無理ですと、
うん、
一旦断ろうとしたんですよ。
したんです。
その断りの話家を分子会長は新会所でも言った、
はい、
ところがそこの、まあ、商店街の偉いさんが、
うん、
いやちょっと待ってくださいと、会社の、そんなうっとこはそういうお宅さんのそのなんていうんですか考えをまだ聞いてなかったから、それを聞いた上でまたなんとかしますってなって、
うん、
でどうやらなんかその土地は提供してもらうことになったぞとなったんです。さあここからがものすごい、まあ、またいっぱいいろいろあったんですけども、まあ、単純に、条件面が今の新聞の報道では、神戸市と兵庫県が赤字分を補填して、で商店街が運営する、だ我々はそこに行って出演するだけっていうふうに書いてあったんですけど、まあ、そこの条件になったのは ほぼ最近です。
ああ、それまでは全然違ったんですか。
もうずっと交渉してました。
あ、交渉したんです、
はい、だから建てました、建てたはいいが365日やります、昼やります、うん、夜どうするか、
あ、
ね、繁盛亭なんかは、まあ、昼よりやってるけど夜は貸し借るでしょ、
はい、
で絶対、まあ、寄席をずっとやるってことは、まあ、赤字にはなるのはもう間違いないんですよ、これは、東京の寄席なんかもそうです、うん、365日
赤字なんです、
赤字なんです、赤字になるんですよ、これは。でこう大阪の繁盛亭は、まあ、赤字にならないようにいろいろうまい工夫がしてあるわけです、各々が 独演会とかやってますけど、はいはい、でも大阪の繁盛店も神戸の繁盛店もあったとして、毎日どっちかが誰かが借りて独演会ってなかなか状況が難しいんじゃないかって、誰も借りないとか、そういう時どうするかって開けとくんかってなった時に、最低この日何日かはやってほしいみたいな向こうがあったんですよ、
はい、
最低こんだけやってくれと、
うん、
でじゃあもしそれだそのこんだけやってくれって言った時にこれを、やるって言った時に、じゃあ例えば桂先之助が借りました、
はい、
でも赤字やったったら俺が被らなあかんのかって話になるじゃないですか、
まあね、
うん、で、まあ、そういうこともあるし、でまあ、まあぶっちゃけ言うと、もうぶっちゃけ言いますよ、
はい、
神戸繁盛亭を設計した人がある、まあ、有名な建築家のお弟子さんやったんですよ。
あ、
そのある有名な方はすごくもうコンクリートのなんていうんですか、コンクリートをうまく使って光を取り入れて教会を作ったりとか、それすごい有名な方やったんですけど、
あ、
はいはいはい、その方が作るのは芸術としては大変素晴らしいんですけども、実用性が非常に難しいと。でこれが寄せってなるとお客さん入れて運営せなあかんわけやから、はい、それでは不満やとかね。
うん、
でそれから あれですわ、もう、まあ、神戸新開地商店街行くじゃないですか、
はい、
で僕ら見に行きました。
行ったんですか。
ほんならもうちょうど寄せとして建てる予定の建物の前がパチンコ屋なんですよ。
パチンコ屋
で商店街なかって普通はある自転車とかあかんじゃないですか、
ね、
みんな自転車こいでるしバイクでそこまで走ってくるおっさんもおったんですよ。
あ、ですか。
だから歩きタバコしてる人もいるし、
ね、
だから完全に商店街としては繁盛という誘致して街をきれいにしたいっていう気持ちが見え隠れしてるんですけど、
はい、
いやちょっと待ってよ、さっききれいにしてからにしてくれよっていう話もあるんですね。
あ、
実際、まあ、あそこに若い人子供家族がいた時にあそこでちょっと面食らうような状況にはあるのは間違いない。
うん、あんまり周りの環境がそんなにいいところ
で
ね。
そう、でしかも、まあ、あそこはいわゆるなんていうんですか、まあ、夜の歓楽街が周りにあるわけですよ、
うん、
そういうレジャースポット
があるんです。あ、聞きますね、それは。
でですから、寄席っていうのを、まあ、通常運営するとなると結構団体を誘致するわけですね。
団体を、
で団体来るときに、まあ、学校とかそういうところがそういう場所やから来るかどうかっていう、繁盛亭なんかは結構朝席って言って昼席の前に学校がさんが来て団体で僕らが学校寄せみたいなしてるんですよ、お囃子紹介とか、
はい、
それが来るのかと。で繁盛亭よりちょっと規模が小さいから繁盛亭で全部入って230人ぐらいですね、
はい、
でもそれより200人切るらしいんですよ
今。あ、ちょっと少なめになるんですね。そう
ってなった時にじゃあ一学校が早く来れるかとかね、なんかそんな問題とかも細かいところがいっぱいあるんですよ、
うん、
でそれをじゃあ何も考えずによしじゃあもう神戸市の負担やし俺ら金なんか建てたらええやんって言えるかって話なんですよ。
難しいですね。
もしそこで何かあってみてくださいよ。前はみんなの寄付で成り立ってたからみんなごめんで済んだかもしれないですけど、おい神戸市が兵庫県がお金出し上方落語協会赤字で知らんって、お前それお前落語お前舐めとんのちゃうかって、だから責任者呼べやっていう話になるじゃないですか。
まあね、
うん、だから落語は敵になるわけですよ。
あ、
でなった時に今度金を入れるために客を呼べるものをいっぱい呼び出した時に、なんや落語客は入らへんけどバルーン賞お金入るやんってなった時に、じゃあそれバルーン賞が必ずバルーン賞やってくださいって言ってバルーン賞の間に落語とかになる可能性もあるじゃないですか。
お、
なんか上方の価値も下がる、
はい、
とかいろんなことをみんなで考えてるんですよ今。でそれをちゃんと今も皆さんが気づいてないであろう最悪な状態になった時の課題みたいな、だからまあ、試算したちゃんとそのもし赤字の時の計算して国市がとか県が負担したところでこれだけの分の赤字は皆さんにかかるんですよみたいな計算をまあ、しはった先輩がいたんです、
はい、
でそれを見てみんなはおいおいこのままではまずいんじゃないかってなって、でしかも公益社団法人というのは勝手に代表が決めてゴーサイン出したらダメなんですよ、
うん、
みんなでこれをしますって言ってなんか、まあ、いわゆる党選挙っていうんです か、みんなの合意がない、合意があってその文書を作成する、
はい、
その文書の内容をみんなが知ってるっていう状況でないと、それをもし例えばみんなが合意してたことと違うことを書いて契約書成立したらそういう印紙文書偽造なんかそういう犯罪になっちゃう。そしたら資格も停されるわけで公益社団法人の。
厳しいですね、
うん、で公益社団法人の資格が停されると繁盛亭の上が非常に、まあ、よろしくないことが起こると、まあ、繁盛亭自体をなんか公益社団法人がなくなったら取り上げられるっていう可能性もあるんですって、
はいはいはい、
だから要はなんかそのツイッターでね、 どこその若手が交通費が出えんとか、なんかそんな向こうが丸々箱用意してお金も出したるって言ってるのに何をビビってんねんアホの若手はみたいなこと言ってるけど、違いますと、僕らは20年、30年、40年、50年先を見てずーっと落語家で行くわけですよ、うん、将来の上方落語の考えたら、うん、分かるよ、そら、ここで神戸でいかん、行かないと、ここで行かんかったらいつ行くねんって、これも起こしちゃったら分からんよ、分かる、その気持ちは分かるけど もうどうせ立てんねんやったら最高の状態で立って、最高の状態でみんなで乗り込んで、いい状態の上方落語を見せたいわけですよ、
うん
うん、だからその先輩はそうなる、そうみんながなんかええもんできるらしいでって思ってるところを、悪いけどこう今の現状困難なんですよっていうプレゼンテーションをしはって、
はいはい、
あのその繁盛亭の総会で上方落語、でそれを見てみんながそれやったら俺反対やって人も出てきたんですよ。
なるほど、う
ん、だからその段階でじゃあちょっとその辺詰めましょうよとかね、向こうの人が例えばもしかしたら分子会長とばっかり話してるから、繁盛亭ができたら分子さんとか鶴瓶さんとか、あ、鶴光さんとかいっぱい出はんねやわと思ってるかもしれないけども、うん、そうじゃないですよ、あの人たちはスターやからたまにしか出ませんよと、
まあ
ね、出るのは、まあ、テレビではあんまり見ることない、皆さん名前知らないかもしれないけど実力なら面白い人は出ますけど、じゃあその人たちが出るからってあのそれと皆さんはそれでいいんですか、その人たちだけでとかって鶴瓶が出てほしいと思ってるんじゃないですかとか、
うん
ね、そういうことも向こうにちゃんとだから知らせる権利、知らせないとダメなんです先に、
はい、
うん、
はい、
その辺のだからこっちの手の内も見せて、向こうの手の内も聞いてっていうところで今調整中で、一応、まあ、ある程度のなんていうんですか、その目処は
ついたと、目処立てると、はい、
そのお弟子さん、ね、
はい、
の立てたもんで大丈夫かっていうとこって言ったら、ちゃんと設計書まで持ってきて、模型も今繁盛店にあるんです、大阪の、神戸繁盛店の模型が置いてあるんです、でこれ見てくださいよと、あ、もうちゃんと大阪の繁盛店をモデルに作られてるんで大丈夫ですよとかね、新海地はちゃんとこんだけ神戸の地下鉄もつながってるし、三宮も出れる、山手の方も行ける、すごい便利な、あの神戸の便利なところですよとか、もともと大衆演劇の街やったとか、なんかそんなんでそういうとこ復活させるとか、なんかまあそういうなんていうんですか、向こうのプレゼンテーションもありーの、
あ
ー、うん、だからなんかすごい若手がなんか偉そうにしてるみたいなことを書かれた、新聞に書かれたんで、僕これだけ言ったら絶対そんなことないですから、
うん
うん、もうとにかく今みんなでそのなんていうんですかね、不安な要素、まあ、もし立った時にあるリスクとかそういうのを今の段階で叩いておこうということです。
なるほどね、
うん、それをね、芸人ごといがそんなんすんなおかしいっていうのもちょっとそれは皆さんそれちょっと厳しい意見かもしれない、それはちょっと厳しいです、やっぱり僕らがちゃんとしないと、
あ、
うん、やっぱりお金をね、神戸市とは表現がいただくんだろう、
なるほど
ということです。
熱く語りましたね、
神戸繁盛亭の件を。まあまあね、まだまだ話したいことあるんですけど、まあまあ、これぐらいにしておきましょうか。
どうですか、は
い、また進展があれば、とりあえず近いうちに、選挙します。
資産ほど当てにならないものもありますよね、ないですよね。そうそうそうそう、オリンピックの見てくださいよ、あれもね。こんだけですよ、今で実際もその100倍ぐらいかかってるじゃないですか、もうえらいことですよ、なりますからね、結局ね、難しいもんですね、やってみないと。
そうそうそう、だからでもそれのためにもやっぱり最初が大事です、作る前が、
そうですね、
あるんですよ、他にその例えばじゃあ作るって言った時に、神戸繁盛亭を作るって言った時に、じゃあ作るまでのそのなんていうの、まあ、準備委員の その地元でなんかその、まあ、土建屋さんであり、なんかその来賓であり、何かの連絡を取る事務方どうするかとか、でこっちのスタッフはもういっぱいいっぱいですと、でこっちから人件費出す余裕は今ないと、ね、でもそれでも例えば出向させるってなった時に、じゃあ誰がその人の給料出すのと、
誰が出すんですか
っていう話もあるじゃないですか。
ありますね、
そういうこともあるんです。だから僕らだけじゃないんですよ、スタッフさんのお給料をどうするかとか、
給料さんもらえたら僕も行きますよ、ほんな、
え
スタッフで、
あ、じゃあ言うときますわ、それは
給料あったよね、ちゃんと、
はい、ええ、そういうこともあるんですよ、
なんかもぎりぐらいしますわ。そ
うそう、じゃあ誰が向こうでスタッフする
のか、もぎりで10万円ぐらいもらえたらやりますわ。
え、もぎりで10万円、
ええ、もぎりで時給10万とかやってやりますわ。
それ、それ何やろ心臓もぎんの、
どんな商売や、心臓もぎ
ん、闇金に頼まれて心臓もぎんに行くの
時給10万ぐらい、
時給10万の心臓もぎんに行くの、死体もぎんに行くの、死体もぎんに行って、死体もぎんって海に巻くの、
どこもぎてますよ、そんな話しちゃいますわ、もうほんまに、山口ですね、
そうなんです。だからもうそれ人件費のこととかもね、もうすっごい大変なんですよ。とにかくスタッフさんにこれ以上負担を増やさないでおこうって、みんな優しいんですよ、あんな話だって、今繁盛亭のスタッフさんもほんまいっぱいいっぱいなんですよ、上方の業界のスタッフも、その辺のこともじゃあどうするんですかっていう、いやそれを繁盛亭さんが、いやだからできませんよとかね、その辺の人間のことも、
うん、
そういうことまで話し合ってます、実は。 その言うことまで話し方がもうベテランから若手までみんな話し合ってるから、一概にただ若手の反対でなんか動くなんかそんなん立てて引かへんのとかお金出んのそんなんじゃないですからね、本当に。はい、だからもうそういう過激なことはツイートで発言 してくださるな、はい、そういうことです。
いや、ほっといていいんですよ、だから俺ね。それにいちいち食いつくからもう余計ややこしいなんです
よ。いやいやいや、
毎回毎回もう喧嘩っぱやですから、
ね、そういうことですよ、はい、というわけでございます、
ね、話しときましょう、
はい、そういうことでございますよ。はい、というわけでございまして、次回の味噌落語研究会のこちこちをよろしくお願いいたします。
はい、第31回の味噌の落語研究会は10月20日木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービル味噌の2階にありますライブシアター難波紅鶴にて開催いたします。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円、いずれもワンドリンク込みとなります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りは味噌の落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misonoracugo.com info@misonoracugo.com 24時間受け付けております。そして味噌の落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misonoracugo.com 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。さあ、31回の味噌の落語研究会は、ああね、皆様お待ちかねの味噌ワングランプリでございます。
ああ、去年やりましたね、なんか
チャンチャンチャンチャラランチャーンですよ。
何ですか今の。
え、いや、やっぱワングランプリって言ったらその音じゃないですか。
ああ、今は
そ
う、
チャンチャンチャンチャラランチャーン、チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャラランチャンチャンチャンチャン、
もうええよ、それ
か、キスゴーゴーゴーゴ
ーグランプリ、わかりましたもん、わかりました。頑張りましょう。
頑張りますよね、今回もカラオケ大会と、はい、カラオケの基礎点数をもとに落語で競うっていう、
あら、
出演者がですね、
はい、
明日や今日か、ね、極道なんと、うん、桂咲之助、そして昨年に引き続きゲストに桂三光を迎えて、
あら、三光兄さん、あら、
はい、
あなたは歌うまいですからね、三光兄さん、
うまい
です
ね、ね、来ていただきまして、
原さんが一応本命ですからね、今のところ、歌いに関してはもう
2連覇、2連覇できるかな。
これ歌で負けたら恥ずかしいですよ、その代わりこの原さんね、
怖いわ。でも咲之助さん歌練習してはりますよね。
さっきちょっとね、皆さんこの前に一人でカラオケで練習してました、ね、
必死じゃないですか。
え、いやだって全然点数出えへんねん、もう
歌よろしいやもん、落語で勝ってよろしいやん、
いやいやいやいや、歌で勝ちたいやん、そこは
持ち家持ち家ですからね、そう僕もちょっと一個だけ告知が、
え、
はい、
まあ、じゃあまたそれ来週で
いい、いや、あげません、あげません、今日この日やねん、あげません、私の会です、私の会宣伝ですわ、
私の会、あのベーシ兄さんが、
そうで、このだから明後日ですね、10月12日水曜日、はい、午後7時からあのセンバーセンタービルのセンバー寄せでなんと講談券を行います。はい、私の自分の会で、自分3席やります。ゲストが桂ベーシ師匠ですので、前売り1000円、当日1200円、まあ、お求めやすいお得な価格ですので、うん、ぜひぜひ、来ていただけたらと思っております。はい、ぜひ来てください。
何、
なかなかの豪華ゲストですよ、
豪華ゲストですね、
ベースさんをお目当てに、もう私はともかく、ね、皆さん来てください、いっぱい来てください。
その日道楽亭で主屋亭盛況所が盛況魂っていう会をやってらして、私そっち行きますんで
出るんですか。
いや、出ませんけど、
出ない
の、手伝いです、
なんそれ言わんでええやんか、そんな
私に会いたい方は
どうだこっち来なあれ、そうやったら
え、いやいやいや、
お手伝いしてくれる
の、大人の事情
とか投げますわ
ね、そういうわけで、あ、私もですね、ちょっとその次の週になるんですけども、うん、10月の18日、宝禅寺をね、宝禅寺寄せ、昼席と夜席出ておりますんで、
はい、
詳しくはまた私の、ツイッターホームページで宝禅寺寄せ、夜席と夜席出ておりますんで、また見てください、
はい、
といったわけで本日の味噌の落語研究会はこれにてお開き、また次回もお聞きください。お相手は桂咲之助と
極道南斗と
原瀬京香でした。
この後は極道南斗難波千機真田の入場をお楽しみください。ではさようなら。こんなごちゃごちゃ喋ってますけども、今日南斗さんがトップなんです
よ。そうなんです、
はい、
そう、喋ってる場合ないんです
、ね、そうですそうですそうです、そうです、
まあ、頭違うこと考えてますから今のから。
こうなんで今日何やられるんですか。
えっと
あ、あの、まあ、あの、なんか、あの、真田の話な。
真田の話あの、関ヶ原の話はやらないですか。
え、あ、それ後で言いますね。あ、はい、
40秒ぐらいで終わりだ
と言おうとしてたのに
というわけでただいまより開演でーす。
極道なんとでございます。よろしくお願いいたします。携帯電話の電源だけお切りいただきますようによろしくお願いいたします。あの、まあ、まあ9月も半ばでございまして、もう夏もう終わりですけども、夏といえば先月、もう話したかもしれませんが、まあ、高校野球見に行っておりまして、まあ、ちょうどお盆ぐらい、まあ、あの前後に、行きまして、毎年行ってたんですけども、まあ球場の外にですね、その高校の、宿舎がなんか張り出されてたんです、いろいろ、まあ、大体ですね、まあ、49全部、宿舎ありまして、まあ甲子園の近所尼崎とか結構多かったんですが、まあ、大阪も、多かったんです、まあ、中には天満橋のキャッスルホテルってなんか中途半端なところに泊まってる、高校もありましたが、まあ、あの関西圏の高校もいて、大阪、履正社が出てまして、大阪も、まあ、宿舎に泊まってたということですが、あのなんで納得いかないのが、兵庫県の一律尼崎はいらないやろうと宿舎いらんやん、もったいないやんか、もうだってバスもいらん、歩いていたよね、言うぐらい近いでしょう、だもなんでかな言うて、もう金の無駄やろ納得いかんことはもういろいろあるもんでございます。なんか不思議な感じやなというので、まあ、不思議といえばもう関ヶ原の話ですけども、もうさっき言われてしまいましたけどね、見てました、まあ、途中から見てたんですけども、ついこの間の真田丸を見てましてですね、いよいよだなという話してまして、ね、ドラマの中でですね、でちょっとトイレ行って戻ってきたら、徳川が勝ったぞって、あ、もう終わってんの戦闘のシーン何もなかったんっていう、私が去年の年末にやった小早川秀明の裏切りのシーンが全くなかったのが一番悔しいんです。あれを楽しみにしてたんだから、もうあの裏切りのシーンがいつ出るかいつ出るかと思いながら今まで見てたのに、全くそのシーン出てこず、もうだからあれからもう小早川出てこないでしょうね。だからもう、まあ、納得いかない、もう世の中納得いかないことだらけでございます。もうほんまにもう一列尼崎も納得いかないし、もうどうにかしてほしいないうような今日この頃でございます。まあ、講談もそういう話はありますが、まあ、この話はまあ納得できなくはないとは思います。まあ、真田丸にちなんだ関ヶ原のもっと後の話でございます。真田の入場という遺跡を聞いていただきたいと思います。和とお楽しみに。この真田幸村、戦国時代に活躍をした武将でございますが、この真田幸村の父親が真田昌幸、これが病のためにぽっくり亡くなってしまいました。父親思いの幸村は悲嘆に暮れ、毎日のように高野山に登って母性母体を弔っておりましたが、それからというもの幸村の様子がちょっとおかしくなってしまいました。道行く百姓たちが声をかけます。先生、おはようございます。今日はいい天気でございますな。なんだかふぬけのようになってしまったんで、真田の先生おかしいな、元は立派な大将だったのにな、とっつぁまが亡くなったんでおかしくなってしまったがな、だ理由となくアホよたわきよと罵るようになりました。しかしながらそうではなく、これは徳川家康の目をくらますための計略でございました。渡航するうちに慶長19年、関東関西のお手切れということになりました。早速真田幸村のもとに大阪より使者が来て、秀頼様のために働いてもらいたい、豊臣に恩義ある幸村は確かに正直つかまつった、必ず大坂城に入城をつかまつると返事をいたしました。
その3日後雪村は汚い格好をいたしまして、手入れもしていない百姓馬にまたがりますと、ぽっかりぽっかりぽっかりと黒山村を後にいたしまして、隣村に参りましたのは、ここに仁部川角兵衛という和賢度がおります。まあこの主人の角兵衛とは碁の手合いがいいものですから、しょっちゅううろ、まあ、うはカラス、ろはサギ、黒と白の別称でございますが、国脈を争っておりました。広い庭先へ参りますと、大きな松の木の根型のところに馬をつないでおいて、ああこれこれ角兵衛、角兵衛はおらんかな。おやこれは真田の先生ではございませんか。いらっしゃいませ。角兵衛はおるかな。あ、今奥で帳付けをしておりますが、この間の碁の敵討ちに参ったのだ。取り継いでもらいたい。あ、そうでございますか、かしこまりました。旦那様、なんだ、ただいま真田の先生がおいでになりまして、碁の敵討ちだそうで。いや困るな、もう今忙しいんだよ。お前もその辺のところが分かりそうなもんじゃないか。だいたい私があの人を先生先生と立てているのは元が元だと思えばこそだ。ところがこの頃なんだか変な具合になっちまって、やれ学べそれ学べ、奉公人の手前もみっともないじゃないか。いないと断っておくれ。それがおりますと申し上げましたんで。だからお前は間抜けなんだ。いつの間にかいなくなったと言えばいいじゃないか。仕方がないもんですから、庭に面した蔵の前の座敷に碁盤を置きます。まあ相手が元大名だと思うから上座に据えまして、白石を持たせた。角兵衛は黒石を持ってパチリパチリと碁を囲み始めました。おお角兵衛、先だって地層になった餅の堅焼きかな。カチンとか申したの。あれは大層うまかったが、今日の茶菓子は何だな。これ驚きましたな。茶菓子の催促でございますか。あかしこまりましてございます。おい誰か、カチンを持っておいで。ああ来たか。ああ先生、家人でございます。おお、これじゃこれじゃ。
おお、シワリが効いてビールのつまみにも合いそうだな。
先生、この時代ビールはございませんですよ。ああ左の手で餅の堅焼きをボリボリかじりながら、右の手で碁石をパチリパチリと下ろしております。まあ角兵衛は早く型をつけたいもんですから、まあもうパチパチパチパチ打っておりました。時にです、急に表に当たってうわっうわーという歓声、続いてパパパパパパパパッと蹄の音、陣馬の音が聞こえてきましたから、おやなんだろうと聞き耳を立てているところへ、パタパタパタパタパタパタパタ駆け込んでまいりましたバンドが、
あだだだ旦那様、大変でございます。
なんだ想像し、火事か喧嘩でも始まったか。
ええ、そんなものじゃございません。今松倉文吾の神様の同勢が黒さんの方へ向かっております。なんでも真田様を召し取るんだということでございます。こんなところに真田の先生がいらっしゃったらば、この家を焼き払われるか壊されてしまいます。早くどっかにお立ち退きを願った方がよろしかろうと存じます。それは本当かい。嘘じゃございません。とにかくご覧くださいますと、さらっと障子を開けると、なるほど、松倉文吾の神の像で勢い堂々として工藤さんに向かっております。ああこれは大変だ。先生、あなたがここにおりますと手前どもえらい迷惑をいたしますから、お立ち退きを願います。
バカなことを言うな。わしは人に見捨てられるようなことは何もしておらん。これは何か人馬の長連でも
はじめたのであろう。そんなのんきなことをおっしゃって、手前どもが迷惑をいたしますから、早く出て行ってくださいまし。その方もまだ不人情だな。お、なぜでございます？わしがずれば捕まって首を切られてしまう。お、それを承知で突き出すつもりか。もうそんなことおっしゃいますが、手前どもが迷惑をいたしますから、もしもなんでございます、もう命が惜しいのでございましたら、高野山にお登りなさいませ。あそこは殺生禁だでございますから、高野山に坊さんになってしまえば、命だけは助かるかと存じますが。ふむふむ、僧侶になれば命は助かるかもしれんが、高野山というところは女人禁制というてな、女の子の顔が見られん。人寂しいな。そんなのんきなことおっしゃっても、命にかけがえがないではございませんが、早くお帰りくださいませ。それでは帰るとするが、まだ碁の勝負がついておらんな。碁なんぞどうだってもいいじゃございませんか。早くお帰りくださいませ。いや、そうはいか、わしは本日碁の敵討ちに参ったのだ。勝負がつかんうちは帰らんぞ。もうしょうがない。もう、あ、じゃあ打ちました。ささ、打ちました。どうぞ。これこれ、いっぺんに二目置くやつがあるか。ですから私が二目置きましたから、あなたは三目置きになったらいいでしょう。まあ、変な子があったものでございます。ああ、これではたちまちのうちに勝負がついてしまいました。ただあなたの勝ちでございます。早くお帰りくださいませ。そうか、わしの勝ちか。急に変わったぞ。しからば立ち返ることにいたそう。来いよ。はあ。返事が蔵の中から聞こえたかと思うと、蔵の扉がギッキーッと開きます。中からのっそりのっそりと出てまいりましたのは、六尺豊かな大きな侍。右の小脇に鎧兜、左手には袋入りの人刀を携えて出てまいりましたから、驚いたのは各部。これは何でございます？こんなものを入れておいた覚えはございませんが。その驚きはもっとも千番。実は昨夜、当家の油断を見すまし、忍ばせを至る我が家来、忍びに名を得し、霧隠れ才蔵と申す者。はあ、だけどおかしゅうございますな。この蔵には錠前がかかっているはずでございますが、いかに厳しき錠前やるとも、忍びの者、かようなところは立ちどころに入ることができる。金銀財宝、盗まんとすれば思いのままじゃ。ああ、そんな物騒な人におられじゃかないませんな。早くお帰りくださいませ。ただいま立ち帰る。才蔵、支度。はっ。霧隠れ才蔵が後ろに回って身支度の手伝いに及びます。うまし。はあ。家来の穴山小助の引いてまいりました馬、最善のみすぼらしい馬がいつの間に手入りをしたのか、ひづめ、たてがみは刈り込まれ、表には竜頭の場面をつけ、金福林の天の捨て尾舟を高巻へなしたる蔵を置き、尾張側に船底の伊達屋組、あおりわり紅蓮船の門を散らし、紅白だんだら染め分けの八重手綱を持って、はい、どうどうどうどうどうどうどうどう、お支度整いましてございますれば、速やかにご出立のほど。大儀でやった。この時には各兵衛もやっと落ち着きを取り戻しました。はあ、ご立派な武者ぶりにござります。いずれにお越しに相なりまするか、お差し支えがなければお聞かせが願わしゅうございます。伊達覚兵衛殿、長らくの間ご厄介になりかたじけだし、本日まで雪村アホよたわきおとのの知られしは、
駿府におす大御所徳川家康の身をくらますための我が身の計略、この度右大臣秀織公のご命令にて大坂城に入城なし、城内13番の軍師を仰せつけられたり、もはや根性にて恩美に対面可能まじ、ついてはこれなる琵琶の物件、我らが心を込み作りし者、形見として受け取られよ。はあ、ご立派なむしゃぶりにございます。さようなこととはつい知らず、今日までえらい失礼を申し上げました。はあ、結構なるお品、獅子孫孫まで伝えますでございます。ああ、何はなくとも門出のお支度をつかまつりと存じますが、いやいや、各兵衛殿それに及ばぬ。いかに各兵衛殿、よく受けたまわれ。ただいま地層になりしは勝ちん、後の勝負は勝ち、門出喜ばしく存ずる。しからば達者で暮らされよ。穴山小助の差し出す白檀磨きの鞭を受け取り、ひやりと馬上の人となりました。いつの間にか真田家譜代の面々が裏手に馬底を並べて並んでおります。一同大義、はっはあはあ、途端遥かあなたにあたってぐわーん、天地に轟く大音響をあげたれば、一同何事だらんと音のする方を見てやれば、彼方より土煙砂煙を立て駆けきたパルモの実の侍、ご中心ご中心にござります。何事じゃ。ただいま工藤さんに仕掛けましたる地雷火のため、松倉の堂でコッパーみじんと散り果てましてござります。むさりとは幸先よし、一同我に続け。ピシャー、一連食えるや、はいこら、はいよー、パパパパパパパパパパ、馬足を助ける力声、手綱さばきも鮮やかに乗り出したるありさまは、下に安定人なく眼下に生まなく、おずつは煙のごとく混沌として砂煙土煙を立て、疾風のごとくに駆け出したり、それ我が君に遅れるなと後に続いた面々は、花山小助矢沢丹後岩倉右京三好正海入道弟伊佐入道駒ヶ岳大二坊三輪琴之助伊勢崎五代友同じく九代友望月勘兵衛霧隠れ西蔵雲の三左衛門根津陣八より釜之助など、真田家譜代の面々先を競って御ともなす。時に猿飛び佐助においては、あかねて片江の滝山に用意なしたる応援団、口火をつければピュー、紅白二段ののろしを合図に、ぐーんぐーんぐーんぐーんぐーんぐーんぐーんぐーんぐーんぐーんぐーん、打ち鳴らしたる早金にかねて大気の真田の老頭、諏訪や君のご出馬なりとて、先を競って果て参じたりえ。時、慶長19年11月19日、南高不落の名城大坂城に乗り込みをいたしました。これから後藤又兵衛あるいは万段下門らと協力いたしまして大坂城を守りましたが、収穫適せず、大坂夏の陣で真田幸村が華々しく討ち死にをいたしましたことは無念残念でございます。私の方は真田幸村の大坂城入城のお話でわたと交代でございます。ありがとうございました。